恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。次回シリーズ等の戒めについて今学んでいますが、今日は第6回殺してはならない、この御言葉をご一緒に味わうことになります。次回を連続して学ぶことによって、私たちはそこに神様の私たちに対する求めていらっしゃる標準を見ることができます。これを学ぶことはちょうど病院に行きまして健康診断を受けるようなものです。健康診断を受けますといろんな検査がありますね。レントゲン、また血液検査、尿検査、心電図とかですね。もうそれだけで疲れてしまうぐらい、検査でなんか病気になったような気持ちになるぐらい、私も検査を受けたことがあるんですが、ちょうどこの等の戒めを私たちが読み学びしていくうちに、本当にですね、神様の光に当てられて、私たちの隠れていた心の深み、また生活の隅々にまで光を当てられるようなものです。しかし、今日はその第6回、殺してはならない。この御言葉に接するとき、今朝皆さんは、今日のは私とは関係がない。私は、殺したことはないし、これから先も殺す計画はありませんので、これを学ぶことは時間の浪費ではないでしょうか。だったら、牧師どうぞ、今日はそこで終わりにして第7回に進んでいただけませんかと、おっしゃるかもしれません。ところが、司会者から読んでいただきましたように、まず福音書の5章21節22節の、この第6回についてのイエス様ご自身のお言葉を読むとき、もう一回読んでみましょう。21節。昔の人々に、人を殺してはならない。人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。兄弟に向かって腹を立てる者は、誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なしというようなものは、最高議会に引き渡されます。また、馬鹿者というようなものは、燃えるゲヘナに投げ込まれます。この言葉に接すると、おや、この第6回は、なんとこの私自身と深い関係つながりがある戒めなのだ。私にも身近な馴染み深いものに見えてきます。皆さん、一週間振り返って、一週間悩みの中で一度も行き通らなかった人、怒らなかった人いらっしゃいますか？私は一度も一週間怒ることはありませんでした。心の中にこの行き通りを感じることもありませんでしたという人いらっしゃいます？遠慮して手を挙げない方いらっしゃるかもしれませんけれども、第一礼拝では一人一人こう聞きましたら、怒ってばっかりだったとかですね。特にお母さんに多かったみたいでしてですね。本当にですね、それに対して、いや、私は絶対に怒らないんです。その人は素晴らしい人なのか、相当無理しているか、外に怒らないようにするために一生懸命中で抑えて、もしかしたら十二指腸潰瘍でもできてるんじゃないんでしょうか。非常に心配でございます。腹を立てる。能なしという。愚か者というもの、こちらの言葉で、だらけ。私が一番初めに石川県に来た時、輪島で生活をしたんですけど、男の子たちがよくやってきて、だらけって言うんでですね、何のことかわからないのでありがとうって言って聞いたんですけども、本当にですね、愚か者、能なしという意味なんですね。実は、そのように考え、また語るものは、神様の前では殺人者だというのです。心を見られる、その動機を見られる神様の前では、実際に銃やナイフを持って人を殺さなくても殺人なのです。心に怒り、憎しみを持つなら、人を軽蔑してあざけるなら、噂話やこき下ろして他人の名誉を傷つけるなら、それは殺人とみなされるんです。もしも皆さんが、何かの理由で誰かを実際に何かを持って殺したとしましょう。 そうするといつまでもそのことは、私たちの人生について回り、心を悩ませ、震えをおののくことでしょう。しかし私たちが言葉で、また思いで人を殺しても、誰でもやってる、大したことはないとですね、私たちはすぐにそれを軽く見てしまうのですが、神様はそれを殺人です、とおっしゃるのです。そう言われますと、私たち、なんて言いますか、本当に私の中に殺人者が住んでいるっていうことを知らされるのです。聖書の中にも腹を立て、憤りに燃えている光景がよく登場します。怒ると言っても、いろんな動機で怒るんですね。いくつかの例を挙げてみましょう。第一番目、聖書に出てくる憤りの原因は、妬みからです。神様に作られた最初の人間、アダムとエバから生まれた最初の男、カイン。お父さんお母さんが罪を犯すことによって、その影響はそのまんま子供に行きました。たとえ親が牧師であっても、その罪の影響はそのまんま子供に行くと同じように、アダムとエバの影響はですね、その、まずカインによく現れたのです。息子カインと、もう一人の息子アベルが神に捧げ物をしたところが、弟アベルの捧げ物が神様に受け入れられたっていうんです。それを見て、お兄さんカインは妬みに燃え、怒りに燃えます。妬みっていうのは非常に厄介な性質でして、他人の幸せが自分の不幸に見えるようにするのです。他人が喜んでいると、それが自分にとっては不幸なことのように感じてしまう、なんとも嫌な性質です。カインは、弟アベルが捧げた捧げ物が神様に受け入れられたのを見たとき、聖書はこう表現します。カインはひどく怒り、顔を伏せた。怒りに顔が上げられない。そんな状態になってしまって、ついにその怒りが弟殺し、アベル殺しにつながったのです。第二番目の怒りの原因は、プライドが傷つけられるとき、自尊心が傷つけられるとき、私たちはひどく怒ります。これも私にとっても顔なじみの怒りです。プライドは傷つけられて怒った代表選手として登場させたいのは放蕩息子のお兄さんです。放蕩息子、弟が財産、お父さんの財産を使い果たして小じきのようになって帰ってきたとき、お父さんはこの極つぶしの息子を、しかし大歓迎で迎えて上等の着物を着せ、子牛をほふって盛大な祝いの席を設けます。ところが一方、働き者のお兄さんは真面目に一日中働いて日もとっぷり暮れてから家に帰ってきます。家に近づくと賑やかな音楽、踊りの音が聞こえてきます。もうそれだけでお兄さんはブーッと膨れるんです。自分の計り知らないところで、自分の留守の間に何かが起こって、家の中で楽しそうな音楽が、歌声が、また踊りの音が聞こえてくると、お兄さんはもう怒って、中に入ろうともしないで、通りかかった召使いを呼んで、一体何事かとですね、もう怒りです。私はこれだけ働いて、疲れ切っているのに、まあ、みんなのんきなものだ。何事だ。話を聞いて、さらにお兄さんは劣化のごとく怒り出します。あの極つぶしの弟が帰ってきたっていうので祝い。この働き者の私にはそんなことをしてくれたことがない。この怒っているお兄さんの姿も、やはり馴染み深い姿です。私が、この放蕩息子のお兄さんの立場だったら、同じように怒るでしょう、きっと。皆さんどうだと思います？皆さんがそのお兄さんだとして、一日中働いて、真面目に働いて、帰ってきたら、自分のいないところで大宴会が起こっていると、なんだろうと言って飛び込んでいきますが、私はもう、ムカーッと来る性格だと思うんですね。いや、私が兄の立場ならどころか、このお兄さんと同じ怒りをしばしばやっている自分を知るんです。私はこれだけやっているのに、私はこれだけ頑張っているのにっていう思いが いつでも心の中にムカッとこう出てくる、それはお兄さんの心です。プライドが、自尊心が傷つけられたとき、私たちは痛く起こるんです。第3番目の馴染み深い怒りの姿は、自分の思い通りにことが進まない。今日のメッセージもアウトラインが全部手法の裏にありますので、それを、ほっと覚えやすいかもしれません。自分の思い通りにことが進まないときに起こり出します。その代表選手は、旧約聖書の中に出てくる預言者ヨナです。預言者ヨナに神様の声がかかって、ヨナ、ニネベに行きなさい。嫌です。ヨナは神様の言葉をより好みする預言者でして、自分に都合が悪いことは嫌です。そして、タルシ行きの船に乗って逃げ出します。しかし、神様にヨナは捕らえられてしまって、なんと海の中に放り込まれて、大きなお魚の中に飲み込まれてしまいます。瀬戸内海のサメだったら大変なんですけれども、ヨナが食われたのはですね、もうそんなのではなくして、もうお腹の中に人間一人が入るぐらいのところで、があって、3日間なんとお腹の中にいることができて、そして、そのお腹の中で食い改めたんですね。変なところで食い改める人もいるみたい、いるようで、食い改めがどこででもいいんですね。そして、食い改めたヨナを魚は吐き出します。再びヨナに声がかかって、ニネベに行きなさい。はい。ニネベに行って、神様の裁きの言葉、ニネベの罪があまりにも大きいので、神様の裁きが下ります。ヨナは叫んで歩きます。そうすると、なんと、あの邪悪なニネベの町の人たちが、ヨナの言葉によって悔い改めて、みんな王様から始まって、国中、町中の人たちが罪を離れて立ち返るのです。それを見て神様は、ニネベの町を滅ぼすのを思いとどまられたっていうのです。その時、ヨナ。ヨナの心の中にあるのは、ニネベは滅んでほしいっていうんです。あの憎きイスラエルの時、ニネベは滅んでくれた方が良い。しかし、悔い改めて神様が滅びを差し控えたことによって、ニネベはひどく怒ります。ヨナ書の4章1節を見ますと、ところが、このことは、ヨナを非常に不愉快にさせた。ヨナは怒って、神様に食いつくんです。そして、神様、だから私は来たくなかったんです。神様は、滅ぼすと言っても、悔い改めたら許すんですから、こういうことになるんじゃないかと思って私は来たくなかったんです。神様、このニネベを滅ぼしてくださいとですね、ニネベの街がよく見えるところに、ヨナは座り込みまして、ニネベを神様が滅ぼすかどうかを見張っていようと思って見張るんです。カンカン照りの熱い太陽が照っていますが、神様はなんと、素晴らしいことにそこにですね、の、唐ごま。別訳では、ひょうたんとありますから、ひょうたんの方が皆さん理解しやすいでしょう。ひょうたんがですね、ふーっと生えてきて、ニネベの、ごめんなさい、ヨナの頭の上をですね、ひょうたんの葉っぱが、影を作ったんですね。あ、これはうまいこと、うまい具合。これは調子がいいと思ってですね、そのひょうたんの影で、ヨナは座っていました。ところが、なんと、一匹の小さな虫を神様は備えて、その茎を、食ってしまうんです。そうすると、みるみるうちに、それが枯れてしまって、またカンカン照りの太陽。またまた、ヨナはですね、怒りに燃えるんです。そしてもう神様にですね、殺してください。もう死んだ方がマシです。とですね、叫ぶんです。ヨナっていう現象は非常に興味深いですね。自分の思い通りにならないと、膨れ面をする預言者。でも、この怒りも、自分の思い通りにならないと怒ってしまう、この姿も馴染み深いです。しかし皆さん、怒ってはならないと、怒りが殺人だと言っても、聖書は全ての怒りが罪であるとは教えません。聖書の中に何度も何度も怒るっていう言葉が出てくるんですけども、その多くは神様について言われるんです。神様が怒られる。また、イエス様ご自身が、非常に柔和な、愛に溢れたお方でしたが、しかしまた同時に激しく怒る方でもありました。イエス様の怒る姿は普通ではないです。縄で鞭を作って、宮の中に 恐ろしい剣幕で飛び込んでいくと、そこにあった両替の台とか、また羊とか鳩とかそういったものをですね、全部追い出して、そこで商売をしていた者たちをみんな鞭でですね、追い払って、宮清めをなさるイエス様のお姿は、これがあの優しい愛のイエス様ですかと思うようなお姿です。また、パリサイ人立法学者たちに向かって、その方々からお食事に招待されておきながら、その招待してくれた主人に向かって、偽善者どもとですね、白く塗ったる墓よと言って、裁いておられるイエス様のお姿は、まさに恐ろしい方です。また、復活の後で、それを信じようとしない弟子たちに向かって、ああ、愚かな者たち。こちらの言葉でまさに、だらけと、イエス様が言ったわけです。愚か者ということが、もし全て罪だったらイエス様は罪を犯してますし、怒ることが罪だったらイエス様も神様だって罪を犯していくことになるのです。しかし、罪に対して、汚れに対して、偽りに対して、神様の皆が汚されることに対して、真理が否定されることにおいて、もしも私たちが怒らないとしたら、それこそ責められることです。私たちは怒るべきです。あまりにも怒らなすぎる教会クリスチャンは、またこれも問題です。しかし、私たちが、これは怒るべきことですと言って、正義の怒り、正当の怒りと自分の怒りを正当化しながら、しばしば私たちは罪に対して、不義に対して怒っているのではなくって、今挙げたように、この怒りの動機を調べてみると、妬みが動機であったり、プライドが傷つけられたことから来るものであったり、自分の思い通りにいかないことから来る怒りであったりすることが、なんと多いでしょう。ですからその辺を本当に区別していかねばなりません。新約聖書のエペソ人の手紙の4章をご一緒に開いてみてください。新約聖書の346ページです。エペソ人の手紙の第4章。ご一緒に4章の26節、27節を声を揃えて読んでみましょう。エペソ4の26。はい。怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。はい。怒っても、ある別の訳では、怒りなさい。しかし、罪を犯してはなりません。と訳されているぐらい、怒りなさい。本当に怒るべき時には怒るべきです。しかし、その怒りが罪になってはならない。罪を犯してはなりません。ここで、特に二つのことを見ておきましょう。日が暮れるまで、憤ったままでいてはいけません。もしも、朝、教会に来る前に憤った人は、まあ、日中は怒っててもいいです。でも、日が沈むまでには、その怒りを何とか収めなさい、ということなんでしょうか？日が暮れるまでは猶予期間がありますから、まあ、それまでにゆっくり心を収めなさい、ということなんでしょうか？もしそうだとしたら、北ヨーロッパの人たち、また、グリーンランドの人たちは大変ですね。一年のうち数ヶ月日が暮れないんですから、何ヶ月も怒ったままでいていいことになってしまいます。もちろんこれはそういう意味ではありません。日が暮れるっていうのは、このイスラエル、ユダヤの国では、一日の終わりっていう意味です。私たちは十日を期して一日が変わるんですけども、聖書の時代には、日没とともに日が変わるのです。ですから、その日のうちにっていう意味ですね。その日のうちにっていうことはどういうことですか？早くっていうことなんです。日が暮れるまでは猶予期間があるってんじゃなくして、早く怒りを収めなさいっていうことなんですね。怒りを長く持たないようにしなさい。悪魔に機会を与えないようにしなさい。私たちが怒っている姿、誰かに対して憤りを感じている心っていうのは非常に不安定です。私たちが誰かに対してそのような思いを持っていると非常にそこにエネルギーがいります。私たちの心の中に怒り、苦々しさ、憎しみ、恨み、妬み、蔑みがあるとき、実はそれはまさに悪魔に機会を与えることになるんですね。悪魔、 その言葉の意味は、抽象するものっていう意味です。誰彼となく、その弱点や欠点や失敗を種にして訴え引きずり下ろそうとする、それが悪魔の性質であり、私たちがそのような思いを心の中に抱いて長く持っていると、まさにそれは悪魔の思うツボ。ですから、ヘブル書の12章の15節に、私たちが心の中に苦い根を残したままにしておくと、いつの間にかその苦い根から芽が出て、その人をまた周りの人を悩ますことになるから、苦い根を取り去りなさい。我が家の庭に小さな家庭菜園があるんですが、プランターで作るのが若い人、家庭菜園を作る人がおじんとですね、正田兄弟言うんですけどもですね、おじんらしいですね、家庭菜園を作ってるんですけども、あんまり手入れがよくできてませんので、もう雑草が伸び放題ですね。なぜかっていうと、古い根って言いますが、雑草の根をしっかり取らないからなんです。もう、取っても取ってもキリがないから、もうある意味で放置してあるんですね。ですから、まあ表面的なところだけ、取るんですけども、根は残ってますから、まあ、2、3日放っておくと雑草が占領してくるわけです。私たちの心の中に苦い根を残したままにしておいたら、悪魔に機会を与えることになる。では、心の中に、私たちの心の中に怒りとか憤り、苦い根っていう殺人者を抱えている私たちはどうしたらいいんでしょう。三つのことを覚えておきましょう。第一番目に私たちが、殺人者を心の中に抱いている私たちがすべきことは、主の前に、神様の前に、ありのままの自分を認めて出るっていうことです。このように、神様、あなたは殺してはならないっていう御言葉の前に、私は有罪です。私はなんと恐るべき殺人者なんでしょうか。私の心の中にカインが住んでいますし、放蕩息子の兄が座っていますし、ヨナが住み込んでいます。苦い根がしばしば芽を出して、私を、周りを悩ませます。どうか、それがこの私です。どうぞこの私を憐れんで許し清め、新しくしてください。どうか、他の誰でもないあなたが殺人者、私が殺人者であることを認めて、神様の前に出ること。そこにイエス・キリストの許しが、その殺人の罪のためにイエス・キリストが十字架で死んでくださいましたので、そこに許しがあるのです。第二番目に、私たちがすべきことは、毎日、神様の前に祈りによって、この怒りを収めることができるようにと、備えているっていうことです。カインが、アベルのゆえに、妬みのゆえに、激しく憤っていたとき、神様はカインにこう語りかけました。創世記の4章の6節7節です。そこで主はカインに仰せられた。なぜあなたは憤っているのか？なぜ顔を伏せているのか？あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただしあなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋慕っている。だがあなたはそれを収めるべきである。いいものに恋したわれるのは嬉しいんですけど、聖書によれば罪があなたを恋したってるって言うんです。恋したってるっていう言葉は、その意味は、収めようとしているっていうことです。罪があなたを収めようとしています。しかしカイン、あなたが罪を収めねばなりません。罪に収められるか、あなたが罪を収めるか、どちらか。残念ながらカインの場合は、妬みが、憤りが、殺意が、カイン自身を収めてしまったために殺人に走ってしまったわけです。私たちも、罪に収められる弱いものであることをよく知りながら、だからこそ、祈って備えるのです。テモテ第一の手紙2章8節にこうあります。男は、怒ったり、言い争ったりすることなく、どこででも、清い手を挙げて祈るようにしなさい。男たる者、怒ってはならない。言い争ってはならない。怒りそうになったら、言い争いをしそうになったら、どこででも、清い手を挙げて祈りなさい。なわち怒りや、 争いに対処する方法は祈りだって言うんです。これは特にパウロがテモテに書き送った手紙ですから、男はとなってるんですが、女だって同じことだっていうことで、安心しないようにですね、男も女も、怒ったり言い争ったりすることなく、どこででも清い手を挙げて祈るようにしておきなさい。祈りの準備をしておかねばならないわけです。ご一緒に詩篇の141篇開いておきましょう。聖書の真ん中あたり、詩篇141篇。4節は1行目までだけ読みましょう。1行だけ読みましょう。はい。主よ、私の口に見張りを置き、私の唇の戸を守ってください。私の心を悪いことに向けさせず。はい。このダビデの祈り、これは私たちの祈りであるべきです。私の心を悪いことに向けさせず。これは悪い方に傾けさせずということです。心っていうのは、こういうふうにバランス、平均台のように平均が取れているものではないようです。心っていうのはこうちょっと傾いているみたいです。ですね。どっちに傾いているかというと、悪い方に傾いているんですね。ノアの洪水の前にも、人の心に思いはかることがいつも悪いことばかりなのを見て神様が投げかえられるところがありますけれども、心っていうのはちょっと傾きがあって、放っておいたら自然に悪い方に行くようになっているそうです。これ逆だったらいいですよね。ほっといてもいい方にですね、心が、この進んでいくんだったら、本当に心で思うこと、口で語ることはいつも良い言葉でしょう。ところが、残念なことに皆さんも経験からわかるように、心が悪い方に傾きの勾配があるんです。だから、祈る必要があるんです。私の心を悪い方に向けさせず、心だけではなくて、唇もすぐに悪い言葉を語ってしまう性質がありますので、唇に、見張りを置き、私の唇を守ってください。これは、私たちの祈りです。そして帰って、箴言15章の一節にあるように、柔らかな答えは憤りを鎮める。しかし、激しい言葉は怒りを引き起こす。本当に憤りを鎮める、人を生かす言葉を口にくださいと祈り続けたいものです。第3番目の、私たちの怒りに対する備えです。神様の前にありのまま出る。毎日のように神様の前に心と唇を守っていただくように祈る。そのようにしながらも、残念なことですが、私たちは未完成のゆえに失敗をします。憤り、争ってしまうんです。だから、クリスチャンの間で、ぜひこのことを前もって確認しておきたいのです。私たちは、残念なことですけれども、しばしば、怒りが、心の中に、だけではなくして、顔に出てしまったり、言葉に出てしまったり、態度に出てしまったり、するものです。そのことをお互いに、私はまだそのようなものです。主の前にありのまま出ますし、祈るんですけど、それでもまだ、そんなことをしてしまう私です。そんな私を許してください。コロサイ人の手紙の3章の13節も一緒に開いておきましょう。コロサイ人の手紙の3章13節、新約聖書の360ページです。コロサイ人の手紙の3章13節、ご一緒に読みましょう。はい。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても、互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。はい。パウロは、この13節の前のところで8節。しかし今はあなた方もすべてのこれらのこと、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出る恥ずべき言葉を捨ててしまいなさい。12節。それゆえ神に選ばれた者、聖なる愛されている者としてあなた方は、深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。怒り、憤りを捨てなさい。同情心、慈愛、謙遜を身につけなさい。だけども、それを完全に捨て切ることができなくって、完全に身につけることができなくって、互いに不満を抱くことがあるのです。だから、忍び合いなさい。 この忍び合いなさいっていう忍ぶ、忍耐の忍っていう字は素晴らしい作りですね、感じですね。心の上に刃物があるのです。忍び合うっていうことは決して簡単なことではありません。心が刃物で切断されるような、そんな思いにさせられる。でも、そのような痛みを感じながらも、忍び合いなさい。そのことを許しなさい。もしも、クリスチャンなんだから、こんな怒りとか争いなんていうことがあってはない、ならない。こんなことが決してあってはならないと決めつけてしまいますと、私たちは、どうしても怒りを抑えるしかなくなってしまいます。残念ながら、私たちは抑えきることができなくって、言葉に出さなくっても、態度にそれが出てくるのです。でも、教会の中で、もしもそのような怒りとか、そういう思いを、一度でも爆発させたら、外に出してしまったら、それでもう終わり。もう私はあんなことを言ってしまったから、教会には顔を出せないのだ。それでは、あまりにも残念です。これでは神様の家族ではありえません。ちょっと考えてみてください。皆さんの家族、皆さんの家庭ではどうですか？家庭では怒りを爆発させますか？怒りを出しますか？出さない家ないでしょ？父ちゃんは怒りをしばしば爆発させるでしょうし、母ちゃんも本当にですね、怒りを爆発させることあるでしょうし、子供だって怒るんです。じいちゃん、ばあちゃんだって怒るんです。でも、家庭の中で一度誰かが怒りを爆発させたら、もうその人はそこに折れませんか？いえ、それでおしまいじゃありません。しばらくの間は、なんとかギクシャクすることはあるでしょう。でも、ほんのしばらく経ったとは、そんなことがあったのかと思うように、ケロッとして、以前と同じように平和に。いや、もしかすると、うちにこもったものを出したためにもっと親しみが増して、いい雰囲気になるっていうことだってあるんです。一度、怒りを出したからといって終わりではないのです。クリスチャンの間だって、主にある家族としてそれを許す雰囲気、許す空気をぜひ持っていたいです。ですから私たちお互いに、そういったことをするものだっていうことをお互いに認め合いながら、それを許し合い、受け入れ合い、また、主が許してくださったようにお互いに許し合いなさい。どうしても教会の中では、そういった悪いものを捨てなさい、良いものを着なさいっていうことだけでは済まされない。その後の未完成だからっていう備えをしておかないと、おかしな雰囲気、ギクシャクが来るのです。愛情と怒りは、決して両立できないものではありません。あるご夫婦が、激しい喧嘩をしたそうです。もう激しくやり合って、まあ、華々しくやったそうです。うちのこと言ってるんじゃありませんよ。そうしたときに、その喧嘩の後で、ご主人は奥さんからのですね、小さなメモを見つけたそうです。そこにはこう書いてあったそうです。親愛なるあなたへ、嫌いよ、愛を込めて。でも、わかりますね。嫌いよ、愛を込めて。これが主にある交わりのあり方なんですね。時にそういったことがある。でも、愛することにおいては変わらない。今日、私たちは、この私のうちに殺人者が住んでいることを深く示されながら、主の前に出ましょう。そして許し清みをいただきましょう。そしてそれが本当に顔を出さないように、主に見守っていただきましょう。でも、それが出る時の対処もよく心得ておきましょう。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。